今日は手島隼人さんが神代植物公園にお邪魔しているということで、早速呼んでみましょう。手島さん、お誕生日おめでとうございます。
はい、手島です。ありがとうございます。
ね、先週か先々週ぐらいに、いや僕ね、今年最後のレポートは誕生日と重なってるんですなんてことをね、ちらっと伺っていたのでね、早速お伝えしてみましたよ。
すいません、なんかプライベートなことをラジオで発表していただいて、
いえいえとんでもない。
そうなんです、僕今日誕生日なんですよ。
ちなみにおいくつになられたんですか？
御年35になりました。
おめでとうございます。
アラフォーの仲間入りをさせていただきましたよ。
いいですね。これからもね、楽しい人生が待ってると思いますのでね素敵な1年になることをお祈りしておりますよ。
はい、ありがとうございます。では、今年最後の木曜日のレポートとなりますのでね、はい、張り切ってお届けしたいと思います。
はい、では早速お願いします。
はい、ということでね、調布で初詣といいますとね、神代寺がすごい毎年にぎわいを見せますけども、その神代寺のお隣にあります神代植物公園はですね、年明けにコンサートが開かれています。ということでね、今回は神代植物公園より新春コンサートについてね、いろいろとご紹介していきたいと思います。お話を伺いますのは神代植物公園の真山さんです。真山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。申し訳ないです。ありがとうございます。動揺してしまった。はい、ではね、お届けしていきたいと思いますけども、今ですね、私がお邪魔しているのが、神代植物公園の中に入っていただきまして、左に進んでいきますと植物場所があります。そちらの植物会館の中の展示室、こちらの展示室の中から私今喋らせていただいています。ちょっとね、声が響いているかもしれないですけど、屋内から今お届けしております。ということでね、2019年、もうね、あとわずかとなりますけども、今年はですね、その元号が平成から令和へと変わったりですね、ラグビーワールドカップで調布の街もね、たくさんの人でこうにぎわいを見せたりとですね、この変化が非常に目まぐるしい1年だったかとは思うんですけども、この神代植物公園さんにとってですね、その令和元年っていうのはどのような1年だったでしょうか？
そうですね、当園としましても夏休みに大音質の夜間開演を行ったり、秋にはですね、紅葉の時期にミレイヒロキさんというアーティストの方とのコラボレーションの展示をしたりということで、元号も変わりまして、新しい取り組みや、事業をですね、来た1年かなと考えております。
はい、このね、今ちょっとお話しいただいた夜間開園なんですけど、私もですね、実はちょっと一回お邪魔して、夜のね、神代植物公園っていうのはね、全然やっぱり昼間と雰囲気が違うんですね。この何でしょう、夜空の下でこの植物たちを、ね、こう見るって、大音質の中に入ったんですけども、その夜空の下で大音質のこの植物たちを、ね、ライトアップされている植物を見るっていうのが、ね、非常にロマンチックで印象的だったんです。はい、ということでね、そのようないろいろな変化があった1年だったということでございます。で、先ほどね、冒頭にもちょっとお伝えしたんですけども、その冬の神代植物公園といえばですね、正月開園なんですけども、2020年の来年のお正月は、何日から開園されているんでしょうか？
はい、毎年1月2日から開園をしております。
はい、1月2日から開園されているということなんですけどもね、早くもですね、神代植物公園の入り口なんですが、今日からまさに先ほどですね、門松が設置されるようになりました。なので入り口に、ね、来ていただきますと、立派な、ね、2つの門松がもう立っていますのでね、まさに正月といった、様子を、醸し出しております。はい、で1月2日からオープンされるということなんですけども、やっぱりそのお正月の時期っていうのはたくさんの方いらっしゃいますか？
そうですね、先ほどもありましたように神代寺さんに初詣のお客様も多いですので、一緒に当園の方もご覧いただく方が多く、にぎわっております。
はい、ということでね、本当に神代寺からね、もうすぐといいますか、入り口が隣接してますので、神代植物公園さんね、気軽に来れる場所にありますのでね、ぜひ足をお運びいただければと思います。ということで正月開園なんですけども、その楽しみどころの一つとしまして、新春コンサート、こちらがありますね。その新春コンサートについて伺いたいんですけども、毎回ね、いろんなアーティストの方がこちら登場されるんですけども、今回はどのような方が演奏されるんでしょうか？
はい、まず1月2日につきましては、毎年好評いただいております津軽三味線の小山兄弟に、来ていただきます。で、1月3日につきましては、注目の音楽グループである暁さんというですね、和太鼓の演奏ができますので、ぜひお楽しみにしてください。
はい、まずね1月2日が津軽三味線の小山兄弟、小山義和さん、吉宗さんのご兄弟なんですけどもね、あのお二人ともすごいイケメンの方なんですよ。私ね、あのちょっと動画をね拝見したんですけどね、迫力ある津軽三味線ももちろんのこと、すごいあの凛とした凛々しいあのお二人の姿もね非常に注目していただきたいところでございます。そしてその次の日の1月3日なんですが、伝統の和太鼓グループ暁、こちらいらっしゃいます。和太鼓グループということで、こちらはですね男女混合のユニットとなっていまして、こちらもですねあの YouTube なので動画を見ることができるんですけども、もう迫力がねもう満点でございまして、非常に細かいリズムをですね勢いよくこう叩いている動画を先ほどちょっとね見たんですけども、そちらがこちら神代植物公園で、実際に目の前で見ることができるということでございます。こういったねあの音楽イベントというのはあのもちろんね動画で見るのも楽しいんですけど、実際にあの目の前で見ていただきますと、その刻まれたリズムだったりとかね音色っていうのが自分の体にこうスーッと入ってきますので、そういったところの、ね、臨場感も楽しんでいただければと思います。はい、ということでね、まあ、いろいろなイベントがまた年明けも、ね、開催されるかと思うんですけども、今ご紹介しましたその2020年の新春コンサート、そちら以降ですね、あの2020年というのはどんなイベントが予定されているか分かりますか？
そうですね、まずお正月につきましては、植物会館の1階でですね正月の縁起植物ということで、正月ならではの植物の展示を行っております。また合わせてですね神代寺小学校さんの児童による絵画展も合わせて行っておりますので、こちらもお楽しみいただければと思います。また1月中にはですね26日日曜日に防災フェスタなども企画しておりますので、そちらもぜひご参加いただければと思います。
はい、ということでね、今展示、ご紹介いただきましたこの展示室の中ですね、こちら今私お邪魔してるんですけども、もうちょうど目の前にですねあのお正月仕様 の, あのお庭がですねもう出来上がっておりまして、初春の庭と書いてございますけどもね、こちらあの正月の縁起植物が植えられていまして、大きなあの宝船もねこちらあるんですけど、上にあのお米の俵がですね3秒乗っておりまして、その上にあのピンクからこう緑色に変化します、このグラデーションがかかったあの上りが立っていまして、雲の、ね、模様も書いてあるんですけど、そちらに宝とこうデカデカと書いてあります。その下にですね様々なその縁起植物が、植えられておりまして、まあ、一部ちょっとご紹介しますと、桜草花の万両、こちらあの一千万両の万両って書きます。そしてそのお隣が千両、こちら、一千万両のねその千両漢字で書きますね、こちら千両花の植物となっています。他にもですね、唐橘、藪小路、有同士と、いろんな、ね、植物が植えられておりまして、こちらねあの他にも様々な種類の植物があるんですけども、こちらすべて縁起物ということでですね、あのこちら写真に撮ってねぜひ待ち受けなどにしていただくと、今年1年いいことがあるかもしれません。今年はですね来年ですね、2020年1年何かいいことがあるかもしれません。ぜひお願いいたします。で、ね、あの今ご紹介いただきましたその小学生の絵画展もねもうすでにこちら貼り出されておりまして、非常にねたくさんの作品、パーテーションにねこう飾られておりまして、見ることができるんですけども、やっぱりあの神代植物公園さんの中であの書かれた作品たちということで、あの非常に植物の、ね、作品が多いんですけども、今ちょうど私ちょっと歩いてきたところにある、こちら、ね、作品ご紹介したいと思うんですけども、この、ね、緑色がやっぱり、ね、映えますね、綺麗ですね、この緑色、この作品は、あ、じゃあ題名ちょっとご紹介しましょうね。題名思い出のパンパスグラス、あの題名だけ聞くとね、なんかすごいなんかあの CD のタイトルみたいな感じなんですけども、こちらあの神代植物公園の中にありますあのパンパスグラスっていう植物があるんですけども、こちら非常にねあの背の高い植物でして、あの別名お化けススキなんてもね言われてる植物なんですけども、やっぱりあの小学生の子どもたちにとってそういったね普段見ることのないその大きな背の高い植物、しかもススキですからね、こう風に揺れたりしますけども、そういった植物がですね印象的に映るということで、パンパスグラスの作品、数多く並んでおります。やっぱりねあの子どもたちにね、一人一人 の, その感性というのが違いますのでね、頬をこの太く描く子どもがいたりですね、この細いあのススキの、ね、頬をこう細かく描く子どもがいたりとね、こういった、ね、違いを見るのも非常に楽しいんじゃないでしょうか。じゃもうちょっと奥の方に進んでみたいと思うんですけどもね、いやいいですね、この両隣が作品でこう、ね、囲まれているというのは非常にこの見応えがあります。はい、さあそして私今目の前に来ました、こちら題名が非常に気になる題名なんですけども、題名ね謎の花、はい、謎の花です。謎の花って何だろうと思いますけどもね、こちらねあのピンク色のね花なんですけども、非常にあのピンクと白のねこの 花がですね非常に印象的な作品でして、黄色とそして黄緑色とねちょっと鮮やかが非常に特徴的な作品となっています。で、真山さん、ちなみにあの謎の花なんですけども、何の花か分かりますか？
こちらは、ね、ダリアを、描いているんだと思います。
はい、ダリアと言いますとね、あの本当に色鮮やかな花々が、毎年ね神代植物公園で見ることができますのでね、そういった花を見てあのこういった作品を作っているというところなんですね。ぜひあの謎の花のね、あの花の名前もね、次回いらっしゃった時はちょっと覚えていただきたいと思います。さあ、もう一作品ぐらいご紹介できるかな。もう一作品ぐらいじゃあ行ってみましょうか。やっぱりね、神代植物公園と言いますと春そして秋にですねバラフェスタが行われますということでね、あのバラの描いた作品もですね非常に多いですね。はい、あ、来ましたね。これ素敵なタイトルですよ。題名ちょっとご紹介したいと思います。題名、青空に選ばれた桃色のバラ。はい、いいですね。ちょっと昭和歌謡みたいなこのタイトルなんですけども、非常にねあの綺麗な色使いですね。これは絵の具じゃないかな、絵の具じゃなんか油絵っぽいちょっと画材を使っていますね。非常に印象的な色使いなんですけども、ちょっとね太めのもので描いたのかなっていうところで、太めの筆でね描かれたように輪郭がはっきりしている作品なんですけども、白い輪郭の中にあのピンク色のね色を塗ってありまして、そちらがあのバラを作ってるんですけども、非常にあのね大きな一輪花をこのバンと描いたような非常にインパクトのある作品となっています。でね、されてるのは小学生の方なんですけど、今はねちょっとご紹介したのは3年生ぐらいのね子どもたちの作品ということで、非常にまだ多感なね時期の子どもたちの作品ですので、ぜひ、実はこちらね展示室にお越しいただいて実際にねご覧いただければと思います。さあ、真山さん、いろいろとご紹介してまいりましたけどもね、最後になりますが、今ラジオをお聞きの方にですね何かメッセージなどありましたらぜひお願いいたします。
はい、今年はですね約60万人以上の方にご来園いただいた当施設なんですけども、来年もですねまた新しいこと、また、珍しいものなどね、いろいろお客様にご興味を持っていただけることを楽しく、展示していきたいと思っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。どうぞお待ちしております。
はい、真山さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではスタジオを呼んでみたいと思います。静香さん。
はい、もう一足早くお正月ムードになってるわけですね。
そうですね、中にはですね、あの富士山の絵も飾られたりしてですね、もう早くもお正月ムードとなっております。
うん、もう本当にクリスマスから一夜明けると一気にね、年末ムード、そしてもうすでに神代植物公園はお正月の準備が始まっているというところで、少しね、なんかちょっともうおめでたいような気持ちになってきましたね。
そうですね、こちらの作品などを見ているだけでもですね、非常にもう晴れ晴れとした気持ちになってまいりました。
ですね。では詳細の方お願いします。
はい、それではお問い合わせ先などのご案内です。本日お邪魔しています神代植物公園は営業時間午前9時30分から午後5時までです。最終入園は午後4時までとなっています。そして休園日が毎週月曜日、そして、年末年始は12月29日から1月1日の間がお休みとなっています。そして、本日ご紹介しました新春コンサート、こちらが1月2日3日の午前11時からと午後2時からとなっています。そして入園料は一般の方、大人の方で500円、65歳以上の方で250円、中学生の方は200円、ただし都内在住在学の中学生の方は無料となっています。そして小学生以下の方も入園無料ですね。そしてお問い合わせです。お問い合わせは電話番号 042-483-2300 042-483-2300 までお願いします。こちらからは以上です。
はい、手嶋さん、ありがとうございましたと言いたいところなんですが、実は今日リスナーの皆さんに手嶋さんからお知らせがあるということなので、改めましてまた手嶋さん呼んでみましょう。手嶋さん、お願いします。
はい、手嶋です。あ、じゃあお知らせ行かせていただきます。私事でございますが、あの2017年のですね8月3日から担当してきましたこの木曜日の街角レポーターなんですけども、今日をもちまして卒業となります。約2年と数ヶ月ですねお届けしてきましたけどもね、あのまた今後ねもしかしたら登場するかもしれませんので、その時はぜひよろしくお願いいたします。それでは手嶋からは以上です。
はい、ありがとうございました。ということで、実は手嶋さん今日で卒業ということになるんですけども、あくまでは木曜日の街角レポートを卒業ということになりますので、またねどこかで調布 FM ではお声を聞いていただけることがあるかと思います。ということで手嶋さん、2年ちょっとということですが、本当にお疲れ様でした。これまでありがとうございました。以上、街角レポートでした。